ラジオシェアルーム第2回始まりました。 MC を担当させていただく現役グラビアアイドル経営者をやっています手塚真知子です。
モデルとかいろいろやってますおたまふうです。よろしくお願いします。
お願いします。はい、2回目ですね。
2回目ですね、はい、まあ、同じ日ですけどね2本目撮ってますね、
はい
はい、この番組では今頻繁に使われるキーワードシェアをテーマにおすすめの方を紹介したりなどいろいろリスナーの皆様とシェアしていく番組です。 Twitter や Facebook などと連動した企画などもあるのでぜひ最後までチェックしてください。
では今回も前回に続いてイケメンなゲストさんがいらっしゃるのでぜひこの後も30分間よろしくお願いします。
うーん、お願いします。 This program is broadcasting MBS FM TMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Entimedia Japan。
さてここからはおすすめのゲストさんを紹介してリスナーさんにおすすめのアーティストをシェアするゲストシェアのコーナーです。
イエイ、今回紹介するゲストは宮崎和美さんです。
はじめまして。
ど
うもどうもこんにちは、
はい、ご紹介です。
そうですね、
はい、私はですね、はい、舞台役者をやっておりまして、
はい、
演劇企画ユニット劇団山本屋というところでですね、
はい、
舞台の企画から携わって役者としても出演してまた演出女子として、舞台を作らせていただいています。
なるほど、
はい、
初めてなんですよねラジオ。
初めてなんですよ。
いやもうすごい
緊張してます。すごく
緊張しますね。私たちも2回目なんで、
はい、あ、そうです、
はい、
緊張し合いながらやっていきましょう。
よろしくお願いします。
はい、ガチガチじゃないですか。
やらないとやっていかない、やっていけないですよ本当に。もうめっちゃもう何回噛むんだって感じ。
まだ噛めない、大丈夫大丈夫大丈夫ということですね。
はい
はい
はい、
宮崎さんはどんな活動をされてこられたんですか？
はい、ですね、僕は大学3年の頃からですね、役者を始めてですね、はい、20歳の頃からもうずっと舞台を一本一筋でずっとやってまして、もう演劇がもう大好きですね、
はい、
それで昨年末、おととしですね、2014年の12月に、はい、劇団山本屋っていう企画ユニットをですね、主催の師匠である山本拓さんと共に旗揚げをさせていただきまして、でそこで、自分たちの、やりたい、芸術作品、を伝えたいということで、山本さんの、すべてオリジナルで、企画もさせていただいて、僕がそこで右腕として、
なるほど、
客から一緒にやらせていただいて、まだ1年と言ったらずで、まだ浅いんですけども、東京を中心に、で来年、あ、今年の4月にですね、神戸での地方公演も決まりまして、精力的に活動している劇団企画ユニットでやっている役者です。
はい、どんな役とかどんなお芝居が多いんですか？
は
い、
ですね、山本屋自体はですね、ファンタジー要素は結構あるみたいで、
ファンタジ
ーですけども、はい、僕自身どういう役っていうと、結構ですね、ぶっ飛んだ役をやらされることが多くてですね、はい、例えばこれ山本屋とは違う舞台の話なんですけど、はい、前にスターウォーズみたいな話を、アクションファンタジーでやった時が、すごい戦う話だったんですけど、僕一切戦わない役で、全シーン車椅子で移動して、
顔真っ白のやつですか？
顔真っ白、あ、仮面をつけてて、
はいはいはい、
顔紫だったら白だったりして、
はいはいはい、
脳みそが飛び出てる、
博士
の役を、もう誰か分かんない感じ、でフィーフィーフィーフィー言ってる感じ、
フィーフィー
武器商人の
武器商人
なんか不思議、どっち
不思議です、博士で武器商人
っていう、なんか役作りみたいなんてあるんですか、そういうの。
役作りですか、
はい、
もうみんなかっこよくやってるんで、もうふざけれるポジション僕だけだったんですよ
なるほど
だからもうとことんこの頑張ってるみんなを、バカにしてるっていうのはちょっと違うんですけどなんかちょっと下に見るくらいな感じで、なんか 一人だけもう演劇を愚弄してるね君はって感じで演出家の方に、まあ、それもあの、うん、言葉ではあったんですけど、うんうんうん、と言われるくらい、
うん、
なんか飛び抜けて
うん、うん、キャラを作ったんですね。
なるほど
なるほど。なん
かこれ一番ぶっ飛んでたなみたいなありますか、はい、
これ一番ぶっ飛んでたな、はい、これちゃんぶっ飛んでたなですか、
まあ、脳みそ出てるも相当です相当ですけどね
多分一番なんですけど、うん、去年の12月に結構僕、うん、なんか悪役をやることが多くて、うん
はい、
なんか12月にやった舞台はあのプロデューサーの役だったんですけど、うん、映画をずっと撮り続けたいという映画のプロデューサーの役で、
はい、
あの最後のシーンもうすごい刺激求めまくりでもうなんか人間じゃないくらいで なんかなってしまう役だったんですけど人間なんですけどちゃんと、
はい、
人間なんですけど、
はい、
それも気持ち入りしまくって最後の方、うん、なんかすごく褒めていただいて、はい、感情的に見ている方々に、うん、俳優っていう意味をいただいたんですよ。
俳優じゃなくて
俳優っていう。
それいいですね。
かっこいい、
うん、嬉しかったです、
ね、2つなんだよ。漆黒のとかついてもかっこいいですよね。
漆黒の俳優でした。漆黒の俳優
いいですね。
そうですね、そういうちょっと普通とは違う役をやることが多い
と。なるほど。でプライベートではなんかどんなキャラだったりするんですか。
プライベートは、
ね、俳優ですか。
俳優でかもしれないですけど、結構なんですかね、なんか感情あるのって感じによく聞かれるんですよ。
クールなんですかね。
そうなんですかね。いや、なん、そう、クールなんですかね。でも
なんか浮き沈みがあんまりないですか。
そうそういう感じに。だから、結構普段は柔らかく喋るのに、
うん、
舞台で全然違うねっていう風によく言われるんですよ。
なるほど、
うん、いや舞台から、うん、いや普段から俳優だったら
確かにね、ちょっとこの人どうしたってなりますからね。
普段はじゃあクールな落ち着いたキャラなんですね。
淡々と喋る人だかなと思います。
ではいろいろ聞いてきましたがね、
はい、
宮崎さんをもっと深く知るためのコーナーに行ってみましょう、
はい
はい、ではここで宮崎和美さんをもっと深く知るためのあのコーナー、〇〇ってのコーナー。
イエーイ、
イエーイ、
はい、はい、こちらのコーナーでは、はい、ゲストさんの気になる〇〇を教えてもらいます、
はい、
今回の〇〇は宮崎和美さんの意外な趣味ってです。
意外な趣味、
意外な趣味、
はい、
意外な趣味ですか。
じゃ意外じゃない趣味まずちょっと私たちでなんか考えません。意外な趣味だから意外じゃない趣味は何だろうな。
あの
当てるやつ、ちょっと考えます。
なるほど、
この雰囲気で。あ、読書好きそう。
あ、読書、まあ、好きですけど、うんうんうん、
趣味までは
つまんないですよね。読書好き、
買い物、
買い物、あ、買い物好き、
買い物してそう、
してそう、
買い物してそう。
なんかめっちゃ浪費家みたいな感じだけど、
浪費家、
いや服がねおしゃれなんでね、
はい、
う
ん、
ありがとうございます。
なんか、はい、犬とか猫とか飼ってそうな。
犬猫一切飼ったことないんですよ。そうなんですよ。
蛇とかは？
蛇飼
いや、いや飼い犬さんやからずれんのかなと思ってちょっと。
蛇はないです。
ない。コウモリとか？
コウモリもいや飼ったことないんですよ。
そうね、
うちのおばあちゃんとおじいちゃんが、はいはい、ペットダメで飼いたかったのも飼いたくて。
なるほどなるほど。
野良猫と戯れて、うん、
まあ動物が嫌いってわけではなくね。なるほどなるほどね。
なるほど、じゃあ意外な、
意外な趣味行ってみましょうか。意外な方、
意外な方の趣味お願いします。
あのこれ趣味って言っていいのかなってちょっと思うんですけど、
はい、
結構一人で
なん
とか旅するのが好きで、
一、はい、人旅、
はい、で、まあ、これ僕かつてヒッチハイクをして、
はい、
西日本だけなんですけど九州まで行って回ったりとかすることがあって、
電波少年みたいな感じですか。
そんな感じですね。もう 3,4 年前とかなんですけど、うんうん、
はい、
スケッチブックを出して、うん、ここまで行ったみたいな感じで出して、
ハイウェイですか。
はい、ハイウェイ、下道から行って
止まってくれるんですか。
意外と行けるんですよ。でも本当に苦しい時は3時間経ったりとかするんですけど、
え、それは何日がかりだったんですか。
いやいや、結構舞台とか終わって、うんうん、ちょっと空いてた期間に10日間ここは絶対何もしないで、うんうん、俺は遊ぶって決めて、
うんうんうん、
10日間限定とかでやったりとかしてて、
うんうん、
だからもうあれですね、もう特に目的はなく、うんうん、あ、ここ行ってみたいなって出したりとか、
うんうん、
例えば出し、そこ出してもここまでしか行かないんだって言われて、うんうん、でも 絶対にイエスって乗るっていうルール決めてて、自分の中で見てみたらまたそこは出会いがあるしっていう、
はい、もっと番組みたいですね。
一人でやってたんですよ、それを。その普段絶対出会えない人たちじゃないですか、うん、そういう人たち、うん、そういう人と話しながら、自分を紹介したりとか、その人知ったりとか、新しい土地を絶対多分一人で行かなかったところに行ってみたりとか、刺激を受けながら、まあ、役者としての糧にもなるかなと思いつつやってました。
すごいですね。そこで出会った人とこう今でもつながってたりもあるんですか？
いや、結構あるんですよ。一緒に今お仕事もさせてもらってた
りして
、
ね、仕事につ
ながるんですね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。ピザ屋さんが
ピザ屋さん、
今お世話に一番お世話になってる方なんですけど、はい、渋谷の小島の方で、うん、フライドピッツァっていう、うん、揚げピザを作ってるやつ、
なんか美味しそう。
そう、すごい美味しいお店がありまして、うんうんうん、そこでその方がですね、まあ、もう50代後半の方なんですけど、うん、30年くらいイタリアの方でずっと
本格的な、
そうなんですよ、もう半分外人みたいな
感じ
なん
ですけ
ど、それが方が大阪の出身で、うん、ちょうど大阪に帰る途中だったみたいで、うん、僕をあれが確か養老の滝サービスエリアだったと思うんですけど、はい、そこで僕がヒッチハイクしてたら乗せてくれて、意気投合して、東京でやってるからまた遊び来てよみたいな感じで、そこ行ってみたら、はい、そこから舞台も見に来てくれたりとかして、でその主催の方をその人が、海外手配してくれて、主催の方、僕の劇団山本屋の主催の方を海外連れてってくれて、でそこで、感じたことを舞台にしてみたりとかして、
すごいですね。
その人いなかったら去年の9月の公演をやってなかったんじゃないかなってくらい、
すごい
関わっていただいてて、
ご縁ってすごいことですね。
本当に素晴らしい。
なんか逆に危険なこととか会わなかったですか？
危険なことはですね、はい、結構会いました。
そうですよね。
どんなことですか？
危険なこと、例えば、まず真夜中に、あれは確か富士山の麓のサービスエリアだったと思うんですけど、そこで真夜中なんでもう真っ暗なんですよ、どうしようかなって。でも車も少ないし、でもここで折れて野宿もやだなと思って、ずっと言ったんですけど、そこで黒い車が来たんですよ、黒いワゴン車、大きい車が、来たと思って出してたら、で降りてきた人みんな黒ずくめの人たちで、
怖い、
兄ちゃんどこ行くんやって言われて、あ、僕は大阪の九州の方までヒッチハイクで行こうと思ってて、って答えたんだけど、明らかに、片木の方じゃない方降りてきて、
なるほど。
でも絶対に僕断らない、断った方がまずいんじゃないかと思って、
確かに確かに、
で乗ったんですね。
乗ったんや。
乗りました。
なるほど、
乗りました、はい、乗って話したら、僕地元が大分県の別府なんですけど、はい、そこの、地元ともう僕の実家ともう同じ中学に通ってたくらいの距離の、
はい、
もう住んでる地元の方で、
はい、
もうそこで超意気投合してしまって
仲良くなっちゃった
あそこ住んでるんやみたいな感じになって、でそれでもうなんかすごい可愛がってくれて、怖い思いはしたんですけど、すごく優しかった。
結果ね、
結果優しかった。
意外とね、
意外と。
でどこまで行けたんですか？
僕別府、大分県の別府がもう地元なんで、うん、そこまでしか行ったことないんですよ。
はい、
なんで、でも相当の距離なんですけど、東京から、
そうですよね、
でも本気出せば全然1日あれば行けると。まあでも刻んでいくことにちっちゃいから面白かったりするんで。
確かに。
それってどこで寝泊まりするんですか？
ですね、それは野宿は絶対したくない、しないようにしてて、一、回だけしたことあるんですけど、
はい、
でも寝泊まりは結構寝ないで行もいけるんですよね。
あだから
でも車の中でうとうとして寝てしまう時はあるんですけど、寝ないですね、本当に。
寝ずに。
ない
すごい、
そうなんですね。
一回名古屋で公園で野宿したことがあって、起きて、で、あの公園で、ね、野宿したんですよってキチャイ君に乗せてくれた方に言ったら、あそこやばいところだから
それもちょっと怖い経験してますね。
怖い経験してますね。知らなくてよかったって。
そうですね。
じゃあなんか行って、まあ、その流れで行ってよかった観光地とか、まあ、観光地じゃなくてもここはもう一回行ってみたいなみたいなとことかあるんですか？
それまた名古屋の話なんですけど、名古屋が一番苦しかったんですよ。下道で3時間くらい経って、でやっと泊まってくれた人が、 バスガイドさんだったんですね、うん、女性の方で名古屋でバスガイドやってる方で、で僕あすごいもう今はもう心折れそうになったんですけど助かりました、うん、ありがとうございますって話をしてたら、せっかくだったら名古屋も観光していきなよみたいな感じで、うん、まあ暗かった夜だったんで、うん、もうあのどこもやってないんですけど、なんかバスガイドのルートを、
うん、
通ってくれて、
優しい、
ワンツーマンのバスガイドしてくれて、
うん、すごいですね、
うん、
優しい人に出会って素敵な方がいらっしゃるな
と、ね、名古屋に、ね、
本当ですね、うん、
っていういい思い出が、
はい、なるほどなるほど、
うん、はい、いろいろとですね宮崎和美さんのことを、はい、関して聞いてきましたが、はいはい、そろそろですね、はい、お時間なので、はい、宮崎さんの情報なども気になる方たくさんいると思うので、ああと出演情報や SNS のアカウントなどを教えていただけますでしょうか。
は
い
は
い、
あ、分かりました。僕自身、今 Twitter、Facebook、まあ、ブログも一応あるんですけど、ブログ全然更新してなくて、はい、Twitter が一番主なんですけども、
はい、
アットマーク、あ、アカウントをお伝えさせていただきますと、アットマーク、KAZUMI アンダーバー LEF、カズミアンダーバー LEF で、検索していただければ宮崎和美のツイッターアカウントができますので、
はい、
もしくは、はい、劇団山本屋で検索したら一番つぶやいてるのが僕なので
なるほど、
はい、
あのお名前の漢字、
あ、そうなんですよ、
はい、
はい、
宮崎県の宮崎じゃないんですよ、宮は同じなんですけど、ザキがちょっと違って旧漢字の方で、山辺が同じで、普通に宮崎県の宮崎は、大きいに、可能のかなんですけど、はいはい、うん、僕のやつは、大きいではなく立つの方なんですね、
はい
はいはい、ちょっと難しい方なんで、
はい、
文字で打つときは山崎と検索しないと出てこないんですよ。山崎で検索して山を消すとその漢字が出てくるので、ちょっと面倒くさいんですよ。
はいはいはい、
そうなんです。
はい。
はい、
で、和美さんの方の漢字ですね。
すね、漢数字の1に歴史の史。
はい。
これ和美と読みます。
和美と読みますね。かっこいいですね。
は
い、
いえいえ、妙です、これは。
妙です。はい。
このツイッターはですね、はい、どんなことをつぶやいてるんですか？
ツイッターはですね、いや結構まあ告知とか宣伝は多めだったりもするんですけど、うん、
はい、部屋、青い部屋
いや青い部屋はあの、はい、前回の方だったら誰だったんですけど芹沢さんのやつだったと思うんですけど、はいはいはい、あ、僕結構そうですね、なんだろうな、何つぶやいてるのかな、まあ、結構しょうもないこともつぶやいたりはするんですけど、うん、
プライベートでどこ行ったよとかはあるんですか？
ありますね、まあ、芝居見に行ったりとか、うん、あと服とかがやっぱ好きなんで、
あ、そうですね、
なんか、うんうん、そういうことをつぶやいたりとか、
なるほどなるほど、はい、ぜひね皆さん一回チェックしていただきたいと思います。
はい、
はい、
さてですね、この番組ではリスナーさんへのゲストさんからのプレゼントを用意したいんですが、
はいはい、
何かプレゼントありますか？
今日用意してるんですよ、プレゼント
を。
ですね、
はい、
これ、人によってはいらないかなと思うんですけども、
なんだろう、
なんだろう、
人によってはヒッチハイクの
ヒッチハイクはもう忘れてください、一旦忘れてください。サングラスを持ってきまして、
おお、すごい、
ディー
ゼル、
ディーゼルのサングラスなんですけど、ちょっと昔これも買ったの 3,4 年前くらいなんですけど、うん、
はい、
あの頃と服の系統がちょっと変わって、
はい、
最近はあまり使用してないんで、まあ、使用感はちょっとあるんですけどのでもしでもよかったら、もし譲り受けてくれた方がいらっしゃったら、そちらの方に
見たいです、
言うのかなと思って
見ましょう、みんなで。
ピンク、
おー、すごい、個性的、つけてください、つけてください。
これ
ピンクっていうか、なんか紫、
紫、うん、全然最近使ってないん
で、ね、すごいあれみたいにちゃいます、なんかあのベビードール、何でしたっけ、あのなんか赤ちゃんがこんなサングラスつけてるじゃないですか。
赤ちゃんが確かにつけてそうな、
大きいの、そう、ヒステリック
ス、あ、
はい、
そうそうそうそうそうそう、
ベビードールってどこからできた
イメージ、ああいう、昔はちょっと派手めな服が好きで、つけてたんですけど、最近あんまり使ってなくて、
うん、
もし使っていただける方がいらっしゃったら、
こちら、これなかなかでも似合うか似合わないか人によりますよ。
そうですよね、
はい、そうですね、似合う方にぜひ、
うん、ね、おしゃれさんに当てていただきましょう。
いや、服だけには流さないでいただ
きたい、ぜひぜひね、皆さん、
はい、
あのかっこいい、あの後からねツイッターとかで画像を上げようと思うので、
そうですね、
はい、ぜひぜひ、はいはい、チェックしていただいて、
はい、ありがとうございます。それではですね、こちらのプレゼントをもらうであろうリスナーさんに何か一言お願いします。
はい、ですね、 少しパンチの効いたサングラスなのでまあお服の系統に合えば使っていただけたらと思うんですけど、これを機に派手な服をちょっとチョイスして新しいジャンルを開拓してみるのもいいんじゃないでしょうか。
はい、おしゃれら、おしゃれさんらしいね一言いただけました。ありがとうございます、はい、ゲストシェアのコーナーでした。
はい、
ラジオパーソナリティ募集。エンタメラジャパンでは新ラジオ番組を募集しています。シンガー、バンド、声優、役者、芸人、もちろんそれ以外でも全部 OK。 ラジオをやったことないという不安な方でもしっかりと打ち合わせをしながら進めていくので安心して始められます。リスナーからのメッセージや好きなアーティストの楽曲紹介などなど、夢見てた番組パーソナリティ実現してみませんか。詳しくはエンタメラジャパンメッセージフォームよりご連絡ください。
こちらのコーナーはリスナーさんの言ってほしい言葉をシェアするセリフシェアのコーナーです。 MC やゲストさんにこんな時に言ってほしい一言をラジオのメッセージフォームもしくは各 SNS よりお送りください。早速今回のお題はこれ、夜寝る前に言ってほしいセリフ。もちろんこちらもゲストさん交えてのコーナーですのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、では早速行ってみましょうか。
はい、はい、1番真冬さんでいきますか。
イエーイ、お願いします。
はい、お願いします。それでは真冬さんの寝る前に言ってほしいセリフまで3、2、1。
おやすみ、いい夢を。
はい、
勇気あります促しただけですかね。いい夢見てなって言って私は寝へんけどなみたいな感じでしたけど ね。はい、はいはい、では手塚さんの夜寝る前に言ってほしいセリフまで3、2、1。
寝る前にお休みのキスしてくれなきゃ寝ないもんね。なんかちょっとおかしかった。ダメだ。なんか寝ないもんねだったな。
寝ないもんね。いや
まあまあですけど、手塚さんが言うなら許せるかなっていう、うん、
それ
許せちゃう。
セリフって難しいですね。演技やったことないんで。
するな。はい、今のおやすみの中をねだる手塚さん。
はい、
可愛いですね。
緊張しました。
可愛い、来て最後僕なんですね。
はい、これは行きましょう。
頑張れ。
これ男性言うセリフですかこれ。いますけど、
はい、はい、じゃあ行きましょうかね、
はい、
では宮崎和美さんの夜寝る前に言ってほしいセリフまで3、2、1。
まだ寝たくないな、もっと起きてて顔見てたいな。
何今のスイッチ入ったスイッチ。
いや
スイッチ、
ここは、
はい、
やらないとダメですよね、やっぱ役者として。
いや、素晴らしい。
そうですね、
素晴らしい。
役者スイッチポチでしたよ。
はい、
噛まないように気をつけて。お気に入っちゃいましたけど。
いいね、お気に入った感もかっこよかったっすよ。
本当ですか。
はい、
ちょっと本当寝る前に聞きたいって感じです。はい、しましたね。
こいつ下心しかないんじゃないかって感じですけど、
ね、いやいや、そんなね、勘ぐっちゃダメですよ。素直に受け止めましょう、かっこいいセリフをね。
はい、それではセリフシェアのコーナーでした。
はい、
こちらでは言ってほしいセリフを募集しています。次回のシチュエーションは朝出かける前に言ってほしいセリフ、または待ち合わせに遅れてきた時に言ってほしいセリフです。メッセージはエンタメディアジャパンのメッセージフォーム、または番組の各 SNS からお送りください。
はい、
エンディングです。
はい、
ということで宮崎さんありがとうございました。はい、改めてね、宮崎さんからの告知や SNS などもう一度最後にお願いします。
はい、Twitter は先ほどお伝えしましたので、まず、ですね、僕ギラ山本屋の公演が今年も控えておりまして、
はい、
今年の4月と5月にあるんですよ。
はい、
で4月がですね、初めての地方公演を今やらせていただきますってなりまして、
はい、
神戸の方でですね、
はい、
神戸新聞社さんと一緒にですね、
はい、
ギラ山本屋、共同主催という形でですね、はい、神戸のハーバーランドっていうとても素晴らしいところで、はい、マツカタホールっていう大きい、綺麗にね、はい、700人くらい入って
るんですけど、あ、すごい、はい、
そこで公演を打つことになりまして、
なるほど、
はい、一大生さんをお迎えして、
はい、
今年でちょうど震災、阪神大震災が起きてから21年なんですね、
はいはい、
それ の, あの阪神大震災を
テーマ
にしたお話をこちらです、はい、そちらでさせていただきますので、
はい、
ちょっと神戸遠いんですけどもし関西の方で聞かれてる方がいらっしゃいましたら、
はい、
こちらもぜひ足を運んでいただけたらと思います、
はい、
で5月にですね、
はい、
また東京の方でもう公演をやらせていただきます。そちらはですね、はい、粋な山本屋の本公演、うん、第4号の
4号、はい、4個目ってことですか。4個目、はい、
0号が出てますね。5個目なんですけど、
はい、
七転び土に帰るカッコ仮、まだカッコ仮なんですけど、
仮タイトルで
仮タイトルなんですけども、
はい、
劇団山本屋初のアクションファンタジー作品となっております。
想像がつかないですね。
想像つかないですよね、はい、戦いまくる作品をちょっと初めてやってみようという話になりまして、
はい、想像的なあれですか。
え
ソードとかですか、魔法とかですか。
そんな感じですね。もう
なるほど、
わーってやったらもう人が吹っ飛ぶみたいな、そんな
演出の違いがありますね。
あるような作品をやる予定です。
はい、
まだいろいろ決まってないことが多いんですけども、
はい、
300人入くらい入る劇場で、そこもパルテノンタマンっていうところで、
はい、
のショーホールでやらせていただきますので、はい、こちらすごくお祭りのような公演にしたいと思ってますので、
はい、
ぜひご観客にいらしていただけたらと思います。
はい、ぜひぜひ皆さんね、はい、行っていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、あと SNS もね、もう一回ちょっと、
はい、
探し方などをお伝えいただけたらなと思います。
アットマークかずみアンダーバー LEF ですね、小文字で、はい、KAZUMI アンダーバー LEF が僕のアカウントですので、それで検索していただけたら僕のアカウントが出てきます、
はい、
で、公演情報といっぱいつぶやいてますのでこちらから、また劇団山本屋のホームページもありますので、そちらも、チェックしていただけたら公演詳細とご覧になら、
はい、
ご覧いただけると思いますので、
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
はい、今ね、あの手塚さんがね、
そうですね、
ちょっとお仕事のご都合で、はい、ちょっとお帰りになられて2人ということでね、ちょっとゆるーく行かせていただきたいと思うんですけども、はい、どうでした今日。
いやー、すごい楽しかったですよ。ちょっと最初の方ガチガチだったなって思うんですけど、今更ながら
確かに確かに
取り直したいくらいなんですけど。
あー、行っちゃいますか。
そうですね、第1回ということでいい経験にもなりましたし、
はい、そうですね、はい、またね、次の時もね、はい、いらっしゃっていただく機会があれば。
またいいんですか。
もちろんもちろん。
また呼ばれなかった時はちょっと、あ、そうだったんだなって察して
察してっていうオーラで。
いや、でも呼ばれたら嬉しい。
はい、ぜひぜひね、はい、お誘いさせていただきたいと思うので、はい、よろしくお願いします、
はい、
リスナーの方もね、ぜひぜひあの、はい、2回目にどう変わってるかっていう、このビフォーアフターをね、もしかしたら流すかもしれないですよ、はい、番組内で。
あ、それ楽しいですね。逆に2回目何も変わってなかったら、それもそれで恥ずかしいですけど。
そうですね、1回目のオープニング1分、はい、2回目のオープニング1分みたいな流してね、
ちょっとはいい感じに、いい感じで落ち着いて喋った方がいいんだなっていうのはすごく
学び
ましたね。
はい、
はい
はい、じゃあね、今回来ていただいたんですけども、はい、そうですね、私物プレゼントもサングラスの方、こちら、はい、あの宮崎さんのアカウントとかでも、もしよかったらね、
ちょ
っと、はいはい、ツイートしていただけるかなと思うんで、はい、はい、ちょっとみんな見てみてください。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、ありがとうございました。宮崎和美さんでした。
はい、
ありがとうございます。では改めまして、こちらの番組ではセリフシェア、その他の質問などメッセージをお待ちしています。メッセージは各 SNS か、もしくはキーステーションのエンタメディアジャパンの方からお送りください。エンタメディアジャパンからお送りくださりますと、全番組の中から抽選で1名様に5000円分の商品券が当たりますので、ぜひメッセージお待ちしています。ということで、今回はゲストの宮崎和美さんをお呼びしてのシェアルームでした。また次回もお聞きください。バイバーイ。
バイバーイ。
ありがとう。
ありがとうございました。たまに必要さ。
泣き出すくらい叫び散らして、隅っこに固まってないで、情けだよ。